ケミオの
言わせて言うだけ
Everything。
ケミオです。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のポッドキャストで2回目になりました。1回目が、先週かな。本当にたくさんの方が待っててくださったのと、本当にたくさんの方が聞いてくださって、ランキングの方でもポッドキャストランキングにインジャパンの方でも1位を獲得することができてですね、フルカブブって発言しますけど、ごめんなさい。私がポッドキャストを始めた3年前とかって、なんかあんまりポッドキャストを配信してる方がいなかったので、1位になった時は結構あったんです。でも今はポッドキャストをこういろんなね方がやられてるので、1位になることって本当になんていうんですか、難しいというか大変なことというか、なんか結構レアというか、だからもうこれだけたくさんの方が聞いてくださったことが本当にすごくありがたいので、今日はありがとうございますっていう気持ちからスタートさせてください。ということで第2回目の放送でございますが、本日もですね、皆さんお世話になります。よろしくお願いいたします。
ケミオの言わせて言うだけ Everything。
ということで、これが配信されるのが、これ多分結構一番最新の私の声です。 YouTube とかもう今編集中なんですけど、今日が日付がちなみにアメリカが、1月の29日で日本が30日なので、皆さんは多分これ今週聞いてるので結構本当に最新のフレッシュな声なんですけど、 YouTube もずっと更新してなくて今編集してます。今週上がります。はい、2週間ぐらいかな、パリとかミラノとかヨーロッパの方にファッションウィークで出かけてたんですけど、もうそれで帰ってきたら、もう本当に今この住んでる家が問題しかなくて、それこそ第1回目の放送でも今ベッドで話してますみたいな感じでお話ししたじゃないですか。で、今回は普通にリビングルームで撮ってるんですけど、もう本当に壁という壁からですね、いろんなところから音が聞こえてくるんです。本当にEDM もそうだし、でやっぱアメリカに今年で8年目になるので、8年ぐらい経つともうなんて言うんですか、生活に溶け込めちゃうというか、クレームとかも言いに行けちゃう精神なんです。行かないんですけど、マイルズに気をつけなさいと言われてるので行かないんですけど、まあ行こうと思えば行けるぜっていう、なんて言うんですか、強気になっちゃう、なんて言うんだろう、俺タトゥー入ってますって言っちゃうような感じの精神なんですね。意味が皆さんに伝わってるかわからないんですけど、でもなんか先週のその帰ってきて日曜日とかも、隣の家が多分この声も聞こえてんじゃないかな、ヤッホー、もう本当に EDM がうるさくて、もうでんだかでんだか、これは EDM の皆さん、 EDM を愛してる皆さん、もうカレバン・ハリス Z もう分かりませんけど、皆さんを言ってるんじゃなくて、 EDM のそのビートがもうすごすぎて、壁が、でなんかマイルズというか、なんかこっちの人ってやっぱ金曜日とか土曜日の夜ってみんなハウスパーティーをするので、こう暗黙の了解というか、まあ金曜日じゃん、まあ土曜日の夜だからっていう、いくら音がうるさくてもこうなんて言うんだろう、そうじゃんってなる、結構なんて言うんですか、メンタリティがあるんですね。だからマイルズにも電話したら、いや今日金曜の夜じゃんって、これが例えば11時とか夜の12時で眠れないって話だったら違うけど、まだ8時9時だったらいいじゃんってなって、でも私はごめんなさい、こういう性格なので、ペディって言葉があるんですけど、英語だと、日本語だとなんて言うんだろう、なんて言うんですか、ずる賢いっていうんですか、動画で全部押さえてます、いろんな画面でもう今週全部押さえてて、私もそりゃうるさいですよ、ごめんなさい、本当にうるさいんです。私も、皆さんもインスタライブとかいろんなところでもし私のを見てくださってる方がいたら、あって思うかもしれないんですけど、人のこと言えるかお前って思うかもしれないんですけど、私も常に家でね、日本武道館だと思って、その音量に合わせて、武道館級の音量に合わせてライブをしてるので、いつかこれ言われた時私も見せてやろうと思って、今はちょっと我慢してます。はい、私は冬の間は冬眠期間なので本当に静かで、家で音楽聴くとしても昔はできなかったんですけど、今はもう慣れてヘッドホンでしか家で聴かないので、はい、これがですね、私が夏になったら本当にここでパーティーがいっぱい繰り広げられて、多分近所の戦いが始まるんじゃないかな。でそれ以外でもごめんなさい、家の話ベラベラ喋っちゃってごめんなさいなんですけど、最近 YouTube 更新してないからポッドキャストで喋っちゃおうと思う感じなんですけど、なんかうちの家って新しいできたばっかりのビルディングなんです。多分もともとあった家を多分なんかお金持ちの人が買って、でなんかこう建て替えてリノベしてオープンみたいな感じなんです。だからなんかまだまだ工事が終わってないところもあるので、なんかいろいろやってるんですけど、なんかこう内見とか来る人が、なんか内見のそのリーシングオフィス、その管理の人たちで情報が回ってないのか、もうこの部屋はもう入居してるとか回ってないのか分かんないんですけど、入ってくるんです、鍵開けて。 はい、こちらのですね、何丸何号室のお部屋はって扉を開けて、私のこうポスターとかすごいおもちゃが来るようで、あ、やべ、誰かが中に入って、もう住んでるわと思って、Sorry! って言ってバンって閉めるんです。で、それが、なんか、結構あって、で、私、防犯カメラをつけたんです。で、防犯カメラをつけて、防犯カメラにそれが映像が収まったんですね。で、私はもう本当にラッパーの新曲を書く、スタジオかと思うぐらい、もう E メールを私が打つ、もうその、なんていうんですか、もう語彙力がわーってもう、本当に、もうなんていうんですか、こんなことがあっては信じられませんみたいな。で、これがもし続くようだったら、私は家から出ていきますと。で、なんか例えば、新しい家なので、工事とかある場合は、なんか部屋の中でこう直さなきゃいけないとかある場合は、事前に言ってもらわないと、勝手になんかここ普通にお店じゃないので、出たり入ったり出たり入ったりされたら困るし、みたいな。で、まあもちろん向こうのそれはミスなので、ごめんなさいって感じだったんですけど、まあ念押しに言って、もしかしたら、すごいクレーマーっぽいな、こいつって聞いてる方から思うかもしれないんですけど、なんか、アメリカ、ニューヨークの世界で生活していくっていうのは、多分このうちビルの中でうちの目標は、こいつめんどくさいやつっていうイメージつけられるのが目標なので、この何丸何号室についてる、住んでるやつ結構やべえなって。いい人って思われちゃいけないんです。本当に。いい人とか、なんか融通が効くな、この住人はって思われたら、もう本当に終わりなんです。もう売る、このビッチ一生ギブアップしねえなっていう。印象をつけなきゃいけないんです。もう、This bitch never give up って思わせないと、だってエアコンなんて私引っ越して、こんなクソ寒くてマイナス何度とかの話が外で繰り広げられてるのに、パリから帰ってくるまで治ってなかったんです。何回も言っても。だからもう、戦うしかないんです。だからもうみんな、それこそ先ほど話し合ったように、今もう工事してるので、エレベーターの中とかで、そのなんか、そういう責任者の方とかとお会いするんですけど、みんな気まずい。みんなエレベーターの中気まずい。みんな私で食わせると。私も気まずいし、みんなも気まずい。すごいこういう話をなんか、俺偉いんだみたいな感じで話してるように聞こえてほしくないんですけど、本当にアメリカで生活するってこれぐらい大変なんです。本当に。
なんか日本人だと遠慮しちゃって
はい。
るそうですけどね、その。
わかります。遠慮しがちになっちゃいます。私も最初はそうでした。でも、なんかニューヨークで生活してて勉強になるのが、できませんって言って1回目で引き下がっちゃったら、ニューヨークでは何も叶わないんです。何も手に入らないんです。なんかできないって言われたらできるんだ、これはっていうチャンスなんです。だから絶対引き下がっちゃいけないんです。なんか確かに日本のなんかこの、なんていう文化とか、なんか社会のあれとかで考えると、すごいそれってクレーマーというか結構めんどくさいやつってレッテル貼られちゃうじゃないですか。でもこっちはハッスル。しないと生きていけないので、ハスラーが。だから、ノーって言われたら、あ、これ、イエスになるチャンスだ、オッケー。で、こう、何回も交渉を繰り広げるっていう感じなので、まあ、確かにエネルギーも使います。もう、すごいストレスも感じます。だけど、この街で住むには、それが持ってないといけないんだなっていうのを、日々思います。やだ、しょうない。これでしわつくちゃになっちゃったら。やだ。は
メールでも、
い。
この後すぐ留学しますとか、
はい。
今留学して、考えてますみたいなメッセージがすごいいっぱい来てました。そのアドバイス
はい。ああ、本当
教
で
え
す
てくだ
か。
さいみたいな。
そうですね。アドバイスたくさん。確かに、皆さん気になりますよね。外国で生活するのは。もう、外国で生活するのは、いつも私が思うんですけど、私が思うことです。人それぞれ違うので。私が思うことは、語学ができなくて留学するの不安ですっていうのは不安なのはわかるんですけど、それはマジでどうにでもなります。自分のやる気次第で語学は。でも語学以上にもっと大変な問題が外国で生活するにはあって、例えばやっぱり育ってきたこういう、なんて言うんだろう。文化の違いとか、人の言葉のそのなんて言うんですか？なんか伝え方とか、日本語ってやっぱりこういかにストレートに伝えないようにするゲームみたいな部分ってあったりするじゃないですか。こうオブラートにオブラートにって状況にもよると思うんですけど、でもこっちはそれじゃなくてもストレートに伝えなきゃいけない状況がすごく多いので、だから結構向こう側も受け取る側もびっくりしちゃうし、あ、こういうことすごい普通に言っちゃうんだとか、で、例えばこっち側も、なんか、なんだろう、日本人的価値観って言ってしまっていいのかわからないけれども、なんか結構ストレートではなく、こう、オブラートの感じで英語でこう言うと一生相手に伝わらず、それが続いて自分が結構こう、どうしたらいいんだろうってなっちゃったりするとか、そういう問題があるので、なんか、もう本当に新たな自分を作るっていうのが一番いい気がします。私はそう思います。はい。でも、なんか思うのが、なんか日本人で、 日本人の自分を絶対に消して、新たな自分を作った方がいいって言って、日本人でいる自分を消さない方がいいって言ったらすごい矛盾な気がしちゃうんですけど、なんだろう、なんか、まあ、日本で習ったこととか、日本で感じた、育ったこととか、いろいろ文化とかっていうのは、日本の国内でしか通じないルールであって、それのフィルターで世界に出た時に、これはなんでこうなんじゃないかなって言ってぶつかるって、自分が傷つくのは本当に、時間の無駄って言ったらすごく鋭い言い方に聞こえてしまうかもしれないのですけど、時間の無駄なので、日本で学んだことは日本でしか通用しないんだって思うことが大事なのと、だからといって、なんか日本で育ったことが、すごい邪魔だ、それのせいで新しい価値観がとかってなるんではなくて、その日本でちゃんと、日本人の自分もちゃんと大事にした方がいいと思います。それがなんか海外に出ると、外に出ると自分の本当に大切なアイデンティティになるので、あとはなんかもう取り巻けんかって感じですね。はい、わかんないですけど、ニューヨークは特にもう取り巻けんかって感じです。はい、ピーって感じです、もう。はい。
プライドは持ちつつみたいな、日本人のプライドは持ちつつ。
そうですね、なんかこっちはもう、わかんないです。もしかしたら聞こえ方とかも気にしなくていいか、そんなの。どう、みんなが、聞いてる人がどう思えばもう関係ない。私はもう死ぬほどサバイブしてるから、もうどうでもいい。なんか、この人は、なんか、なんだろう、いかになんか、なんだろう、リスペクトしなきゃいけないんですよ、自分のことを。だから、なんか、あ、すごい、この人私に尊敬してないなって思うときは、自分のために立ち上がらなきゃいけないんです。で、それで立ち上がらないと、相手から、あ、こいつは別にね、言ってもいいなっていう印象がつけてしまうので、はい。って感じですね。まあ、ニューヨークは、なんかよくこっちの人が言うのは、なんかニューヨーク is not for everybody って言うんですけど、なんかニューヨークという街は、なんか全員向けの街じゃないって言うんです。そんなみんなが来てみんなが楽しめる、そんな街ではないって言うんですけど、本当にその通りで、はい。でもすごく楽しいです。はい。
参考になったでしょうか。
いや、参考にはなってないと思います。なので皆さん、もっとなんか、ありましたか？なんかあれ送ってください。なんか今度ああいう会もやりたいです。なんて言うんだろう。海外生活のなんか持ち物とかわかんないですけど、なんかもう少しなんて言うんですか、ジャンル分けしたやつ、なんか送ってください。なんか、はい。ぜひ皆さんの気持ちにも応えたいし、私がそれこそ海外に留学しようと思った時、なんかそういうのあんまりなかったので、なんかリアルな感じ。だから私がリアルに喋りたいので、皆さんのなんかツールになるように送ってください。なんでも。はーい。ケミオの言わせて言うだけ Everything。 ではですね、先週の、第初回が公開された時に、リンクでこう皆さんからの今後こういう方ととか、今後こういうトピックを取り上げてほしいとか、まあ、それこそ皆さんからの質問もいろいろこういただいたので、そちらをちょっと紹介していきたいなと思うのですが、まあ、もう本当にたくさんの人が、ポッドキャスト、配信復活おめでとうっていうメッセージを送ってくださって本当にありがとうございます。やばい、ゲップした。さっき、餃子25個ぐらい食べちゃったんです。はい。すいません。さすがに25個はまずかった。明日栄養士さんとの、なんか、食べ物チェックみたいなのがあるので怒られちゃうな。はい。大阪でも公開収録をやってほしいっていう声もすごくたくさん多いですね。どれにしようかな。ほら、先ほどの、冒頭の話ではつながるかもしれないんですが、ペンネーム、リゾート好き、柴犬さん、31歳、女性、東京都の方です。ありがとうございます。ケミオ君、お帰りなさい。とても心待ちにしていました。ありがとうございます。年末にニューヨーク、マンハッタンに来ました。ホームレスの方がとてもアグレッシブで話しかけてきたり、道で叫んだりしていて、とても驚きました。どこもお店の店員さんが早口だったので、改めて英語を勉強しようと思いました。そうですね、ニューヨークは多分、アメリカ全土でもすごく多分、英語は早口な方だと思います、皆さん、本当に。あと、すごく結構、ニューヨークスラングとかもあったりするので、なんか、そうですね。はい。なんかこっちで確かにレストランとか、で思うのが、なんかオーダーしてしまって申し訳ないなって思ってしまう気持ちになるぐらい、たまになんか店員さんがちょっと、お、私頼まない方が良かったのかなって思っちゃう時もあるぐらいの時なので、はい。でも楽しいニューヨークは本当に素晴らしくて楽しいこともいっぱいあるので、そういう一面も見れたかな。見れてるといいです。はい。もし見れてたら送っててください。お願いします。ごめんなさい、これ、読んでてちょっと笑ってしまったので紹介したいんですけど、ペンネーム、ナナちゃんさん、高校生、女性、静岡県の方なんですけど、バイトのクソババアが挨拶も返してくれないし、友達も笑っちゃうぐらい私にだけ意地悪です。私が可愛いから嫉妬してんだろうって思う しかなくて、挨拶も一方的に続けてますし、愛想もよくしてるつもりですが、ムカつきます。何か言って言ってください。ごめんなさい。本当にこの奈々ちゃんさんの、このなんていうの、最初からバイトのクソババアかってなんていうんですか。その本当になんかキレの良さ。確かにね、私もアルバイトをずっとしてたので、高校生の時から、それこそパートの方とかもそうだし、自分よりこう、年配とか先輩の方、とのなんかこう、ぎくしゃくとかもなんか経験したことがあるので分かります。バイトってそもそも別になんかしたくてしてないじゃないですか。なんかこう、お金が欲しくて、なんかそんな別に仕事しなくてお金もらえるならラッキーじゃないですか。でもやっぱお金欲しいからバイトしてる。その上に人間関係のぎくしゃくとかが来ちゃうと、もうさらにダメージがズターンってなるというか、そうですね。私は結構その今振り返るとどうしてたんだろう。え、わかんない。うち自分で言うのもあれだけど、こういうタイプって自分で言ってはダメなんですけど、私って結構なんか、外受けがいいことがうまくやっちゃうんです。だから、しかもなんか、おかまとかって言われるので、って感じでやってたら、すごいみんな気に入ってくれました。全然参考にならないんですけど、なんか、キャーキャーキャーキャーやってたら、でもそうですね、なんか、私になんか言ってやってくださいってこう、奈々ちゃんさん送ってきてくれますけど、じゃあもしよかったら次、店舗情報を送ってください。はい。ぜひ、サプライズで行くかもしれないです。でもなんかこの奈々ちゃんの何て言うんだろう。ああ、こういうこと言われててバイト辞めようと思ってますっていう精神じゃなくて、バイトのクソババアが挨拶も返してくれねえし、可愛いから嫉妬してんだろうなっていう精神だったらもう、この高校生の時点でこの精神がもう奈々ちゃんの中でもう宿ってるってことはもうどこでも世界で生きていけると思います。もう、静岡じゃもう小さいぐらいだと思います、奈々ちゃんは。もう多分結構ワールドスーパースターなので、もう未来はもう見えました、私。なので、もう絶対大丈夫です、今後。はい。いろんなことにぶつかっても応援してます。はい。その他にでもですね、私に聞いてほしいこととか、なんかそういう話題を送ってくださった方が本当にたくさんいて、ペンネーム、へやいさん、女性の海外にお住まいの方なんですけど、ケンジ・シライシさんに異常気象について広く質問していただきたいです。日本の報道で異常気象と連呼して、気候変動について触れないことの問題を深掘りしていただくと面白いと思います。毎年最高気温が更新されるので、皆さんももう少しみんなでこの問題に取り組むべきかと思います。それは確かにすごく私も気になります。勉強不足で初めて、ケンジ白石さんについて、っていう方を勉強したんですけど、いいですね。確かになんかニューヨークで生活してても、なんかニューヨークって結構私が引っ越す2018年とか遊びに来てた時、引っ越す前の遊びに来てた時2017年とかはもう2月とかほぼ毎日雪だったんです。毎日マイナス10度とか。今とかもう雪降らないですもん。もうほぼ。だから昔うちが小学生とかだった時ってなんかまあそんなもう小学生なんてもう10以上、10年以上前なので、それ10年だと異常気象もすごいもっと変化が出るか当たり前だろうって思うかもしれないんですけど、それぐらいの時ってなんか、ああ、また空の上の話だろうとか、なんか違う話だろうっていう小学生ぐらいの時思ってたけど、今はもうなんか本当に私生活で生活してても、もうもちろんわかるぐらいだから、気になります。ありがとうございます。こちらじゃあ、ぜひ、検討させてください。はい。私がごめんなさい。最後にちょっとパパって感じになってしまうかもしれないんですが、気になるのが、ペンネーム、お持ちの妖精さん、22歳女性の方なんですけど、パレスチナ問題に関して専門家の方をお招きして、今、ガザ地区で起こっていることを多くの方に広めていただきたいです。アメリカにデケミョ君が感じる人々のスタンスとかも話してくれると嬉しいです。はい。私も、これはもう大賛成です。お勉強させていただきたいっていうのもそうだし、私のこのポッドキャストを通して、多分日本では報道されないことだったりだとかもすごく多かったりすると思うので、私も勉強しながら皆さんもなんかこう勉強して戦争が早く終わってほしいです。
友達でこういう話とかするんです
パレスチナのこのお話はします、みんなと。
か？
はい。あと、それこそニューヨークの街は、日本でもニュースとかで拝見したんですけど、プロテスト抗議というか、こう街中で、すごく多かったりするので、やっぱ生活のしてる上でもそうだし、なんか、はい、窓にこう、なんだろう、大きなポスターを貼ってる方とかもそうだし、ニューヨークの街は特に、すごく、こう、いろんな人が、このパレスチナの問題に関しては声を上げてたりだとかするので、 はい、私もそういう友達の話を聞いて勉強したりすることもあるし、なんかまだまだ知らないことしかないので、なんか確かにこのポッドキャストで、ぜひ、これはもう70%、ごめんなさい、70%で100%お願いします。はい。どうやって探せばいいんだろう、専門。これ、じゃあ話しますね。ちょっと話して決めたいと思います。はい。あと最後もう一つが気になったのが、この子どもの権利っていうのも気になったし、あとあれも勉強したい、なんか前回のポッドキャスト1回目の時に話してくて話せなかったあの投資とかお金のこととか、あとはなんか日本とかだと最近、なんかNISA とかって言ってるじゃないですか。え、NISA って何？って感じなので、NISA も気になるし、はい。あと、そもそもなんか死ぬまでに、なんか今3000万円老後までに貯めろみたいな話になってきてるじゃないですか。もうあれも普通に無理だし、なんか、はい、なんかああいうのも、わかんないですけど、あれってもうじゃあ一生年金をもらえないっていう意味で、ああいうことを事前にお前たちも覚悟しとけよ。3000万必要なんだぜって言ってるのかとかも気になるじゃないですか。なんか、で、そのタイミングにニーサって出てきたから、っていうことはってなっちゃうじゃないですか。だからそれも勉強したいですね。お金の使い方っていうのも。ああ、お金の話では、で、ちょっとつながりがあるんですけど、ペンネーム、ジャリンコチエさん、17歳の女性、北海道の方です。私は今、投資に興味があります。17歳でもう、オーマイガー。まあ、投資始めるのに年齢は関係ないのかもしれないし、そういう意識をすごい、この17歳の時点で持ってるってことは、もう私は、もう人生のもうちょっと、ジャリンコちゃん、もう反省です。はい、以前、ケミタンが、周りの友達はみんな投資を始めていて、貯金より投資ということをおっしゃっていましたが、私は来年から大学生になるので、リスクの少ない学生のうちに真剣にお金の価値について学びたいです。ケミタンは今、投資に対してどういうマインドですか？もう投資は多分、もう一生したい、もう10、この10年ぐらい一生したいです。5年ぐらい一生したくて、毎年したいと思ってても、なんか気づいたら、除夜の鐘みたいな、ボーンってなってて、やばい、今年も終わったって感じですね。はい。特になんか、周りの友達はっていうこの話もあったと思うんですけど、アメリカは基本的にみんな、もう投資しかしないので、私はおばあちゃんとおじいちゃんに育てられた時は、もう貯金をしなさい。資産は全部貯金よっていう育て方でこう育ってきたので、そうなんだ。お金は使わないようにしなきゃって思ってたんですけど、こっちに引っ越して、それこそマイルズと出会って、マイルズの家族とかと話してる時に、もうみんな口を揃えて、貯金なんてそんな100万あるかないかぐらいでいいんだよみたいな。そんな手持ちで資産、なんとかかんとかって、ね、ってなった記憶があるので、でもまあ投資って聞くとすごく難しいじゃないですか。で、なんかいろいろ本とかも読んだりしたんですけど、やっぱり難しいと。あとでやっぱやるからにはそちらに意識を集中させなきゃいけないので、私はやっぱり本当に今から最後、終わってること言うんですけど、やっぱスーパースターケミオなので、もう常にもう本当にヘアメイクアップだとか、もうなんかもうグッズだとか、もうポッドキャストだとか考えるもう忙しいハンナ・モンタナの生活なので、もうそういうのに言い訳をしてしまって勉強できてないです。なので今年は勉強したいので、はい、明確になりましたね、今回のこの皆さんとのおしゃべりで。まずはお金の勉強を私たちに教えてくださる方をまず、まずというか、それが第一じゃなくてもいいんですけど、あと天気のこと、この地球温暖化のこと、あとは、パレスチナの問題のこともそうだし、あとは倖田來未さんをお呼びして、恋愛に関してのお話をしたいですっていうこともやります。はい。他にも、このペンネーム、ゆうなさん、21歳の女性の方、神奈川県ですね。積立 NISA、現在、大学3年生ですが、学校で友達と NISA の話をしていますが、全員よくわかっていません。積立 NISA って結局どういうものなんでしょうか。わかります。わかりますね、私も。はい。みんなで勉強しましょう。はい。ね。大切なお金ですから、そんなね、バンバンバンバンやりたくないですもん。適当にではないですけど、みんなで勉強しましょう。はい。では、ちょっと、こちらを、弊社の方に持ち帰らせていただきまして、時間がちょっとかかってしまわないようにするんですが、かかってしまうのかもしれないのですが、また放送を楽しみにしててください。それではですね、はい、今週もあっという間に終わってしまいました。まだまだですね、皆さんからの、質問やいろんなものは常にですね、募集しているので、ぜひぜひ、リンクから送ってください。で、あと、このポッドキャストが上げだなと思ったら、やっぱまだ始まったばっかりで、全然気づいてないお友達というか、方もいるので、ぜひぜひ皆さんシェアとかいろいろしてください。常にしてくださってる方がいたらいつもありがとうございます。ということで、またですね、皆さんに来週会える日を楽しみにしてるので、まだまだ寒い日が続くので、暖かい格好をして元気で頑張りましょう。バイビー。